皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
もう3月も終わりですね。
早い
早い
ね。
この間ね、3月頭にツアーが始まったばっかりなんですけど、もうだってキャッチアップも2年。
すごっ。そんなに経った。
うん、丸2年ぐらい、
すごい
やってますからね。
新生活も始まる頃です
ね、うん、そうですね。
まあ、そんな時こそ明治のお菓子なんではないかと、
はい、
いうことで
今日もいっぱいありますね。
ね、うん、アポロ美味しそうですね。
アポロ、これ何トロ？
恋トロ。
これめっちゃ美味しい。これちょっと大粒やねんな、普通のアポロより。そうそう、
めっちゃイチゴ
ね、見つけたらぜひ食べてみてほしい。
ね、食べながらやっていきます。
はい。
さて今週は、お、ちょっと久しぶり、人気コーナー境界線境界です。
はい。
ちなみに英語だと Association of Borderline on Catch Up、 略して ABC、 やバウンダリーバウンダリーとなりました。2022年春の例会を開催します。
はい。
サポーテッドバイ明治アポロ。
それでは参りましょう。キャッチアップ境界線境界。2022年春の例会を開かせていただきます。あるようでない、ないようである、それが物事の境界線。人によって、地域によってその線引きは様々。そんな境界線について真剣に考えていこうと、それが境界線協会です。アソシエーションオブボーダーラインオンキャッチアップ、略して ABC、 いやバウンダリーバウンダリーとなりました。
はい。
メンバー4人は協会理事、リスナーの皆さんには自動的に会員、メールが紹介された会員は特別会員となります。
はい。
今回の議題は2つ。1つ目が特別会員からいただいた新しい境界線テーマ、2つ目が協会理事から新しい境界線テーマとなっております。1からいきますか。
はい。
みなりまみちゃんの。
うわー、聞いた。呼びますね。
はい。
タッチーさんから
です。
ギャルかギャルじゃないか論争ですが、めっちゃ質問してくる人はギャルだと思います。高校の入学式でギャルに、どこ中てか何部よって、制服でかすぎじゃないと1秒間で7つ質問されて面食らいました。マインドとエナジーがタフネスって来ました。確かに、でもこれはそうじゃない、
そうね、
ギャルじゃない。
質問の種類がギャルやね。
そうだね。
なんかそんな人に一瞬で興味を持てるマインドっていうのはいいよね。
ギャルってすごいパッてさ、その人見ただけでさ、なんかその人のポイント捉えるじゃん。でそれをね、バババババって言えるのはギャルですね。
コミュニケーション力が高い
よね。そうね。
いいと思います。ギャル可愛い。
さあ続いて、ササさんからです。
はい。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいています。今回は境界線境界のテーマについてメールをさせていただきます。今回スキャンダルの皆さんに弾いてほしい境界線は幼馴染についてです。映画やドラマ、アニメなどではおなじみの設定である幼馴染ですが、幼馴染って何歳から何歳までが幼馴染と呼べるのでしょうか。個人的には幼稚園、保育園の友達を幼馴染と呼び、小学生からは違う気がします。スキャンダルの皆さんにぜひ境界線を引いていただきたいです。また境界線を引いた上での質問ですが、今も仲良しの幼馴染はいますか。ということですね。
なるほどね。
幼馴染、
確かに幼稚園保育園は絶対そうやろうね。
そうだろうね。で
小学生はどうなんやろう。
小学生からは確かにちょっと違う感じ、
いろんなところから同級生みたいな。確かに、感じになるのかな。
だからすごいやっぱめちゃくちゃ近所に住んでる子、
そうやんな、
じゃない。例えば同じマンションの中に住んでる子とかさ、隣の家に住んでる、
小学生からちょっとエリアが広がったりするから、 なんか違ってくるんかな、
うん、私でも保育園通ってた時は結構遠めの保育園やったんですよ。だから近所にその同じ保育園の子は一人もおらんくって、うんうんうん、幼馴染ってなると近所の子ではなかった。
あ、なるほど、
うん、
でも幼馴染がそもそもその年齢とかじゃなくって距離なのかもしれないよね。
感覚的にはね、
そのなんか隣に住んでるじゃあ同世代ぐらいの子で、でもその通ってる保育園幼稚園は違うみたいな、ね、のは幼馴染だよね、うんうん、そこで遊んでたりとかしたら。
でも保育園幼稚園の
世代
子も同じところに通ってて仲良しも幼馴染やね、
うん、あ、なんかそれちょっと違う気がする。
違うのかな。
なんかよく見るアニメとかドラマとかの設定はやっぱ近所じゃない。
そうやね、
まあね、
私がパッて思い浮かぶ2人は、うん、同じマンションに住んでた子だった。
幼馴染、
うん、私は幼馴染、なんかママ同士も仲良くて、うん、パパ同士も同じ会社で、
あ、
で同じ保育園やったの。その子は未だに交流があるねんけど、うんうん、それは私の中で幼馴染なの。
なるほど、ね、
でも同じ地域に住んではない。
うんうんうん、
でも簡単に会いに行ける距離ではあるけどね、うん、車ではね、うんうん、車で通ってたのよ。
遊ぶ頻度なんかな、
小学生上がるまでにいっぱい会ってた人みたいな感じな
の
かな、
そんな感じの気がする、うん、その幼稚園とか保育園以外で、
う
ん、
そうやね、
うん、
で幼馴染とのつながりがまだあると。
友は
ある、あるあるある、
それすごい ね、
うん、
私は
もう
ない。私のその幼馴染とあのキャレス の、
うん、
その通ってたスクールの友達がいつの間にか親友になってて、全然違うところで出会った2人がいつの間にか親友になってて、写真が突然送られてきて、うんうん、だからお正月とかはよくその3人とそのファミリーとかで集まったりしますね。
仲良し、つながる ね。幼馴染全然やわ、リナ。それこそ小学生になる時に大阪から奈良に引っ越したから、うん、なんかもう全然変わっちゃって人付き合いの、うんうん、全然知らんかも。
確かに
ね、僕も別に幼馴染って言える人いないかも。
もともと
小さい頃にすっごいよく遊んだ子はいるけど、別に今連絡取ってないし、なんか幼馴染、それを幼馴染なのかって言われると、うん、今も連絡を取ってたりとか交流があったりつながってたりするのが幼馴染なのかなって。なんか幼馴染と、なんだろう、こっちが呼ぶのであれば、
うんうんうんうん、
そうなのかなって思うから、うん、
小学生の時の友達は未だに仲良かったりするな。
小学校全然だわ。
高校からとか、
いや中学かな、
中学か、
うん、なんか小学校同じで中学も同じってなったりすると、中学校からなんか交流ある感じになったりするから、そうね、小学校よりは中学校の頃の友達とかが今つ
なが
ってる率が高いかも、うん、
それぞれですね、
それぞれですね、うん、
これボーダーライン難しいな、確かに。
どう引くっていう、
うん、ね、うん、それぞれの中にって感じ。
でも、まあ、でも一般的には そんなに間違ってはないと思う、
うん、そうやね、
笹さんの読みは、
うん、
赤藤さんからです。
はい、はい、
久々にメッセージさせていただきます。
ありがとう。
仕事の合間に皆さんのラジオを聞かせていただいています、うん、自分は海外の音楽レビュー動画をきっかけに約1年前にスキャンダルを知り、そこからアルバム、ライブ、DVD をはじめ、ほとんどのコンテンツを怒涛の勢いでキャッチアップしてきました。ファンクラブにも入会させていただきまして、今回のツアーで初めてライブにも足を運びます。初日とファイナルの日程なので、非常に楽しみにしています。これに関連して、いい年して浮かれすぎかもと若干不安になる時もあるのですが、いわゆる大人とおっさんの境界線ってどこなんでしょう。自分は30代ですが、正直20代の頃とあまり変化を感じていなくて、うん、このまま自然な形で年を重ねていきたいと願うばかりなのですが、うん、気づかぬうちに白髪が増えたかもと思うことや、他人の目があまり気にならなくなってきたことを考えると、 徐々に大津さんに近づいてきてるのかなと思ったりもします。同性異性で観点も違うかと思いますが、ご意見頂戴できれば幸いです。新しいアルバムも購入して運転しながら聴き込んでいます。これからも素敵な音楽を世に届けてください。応援しています。
ありがとう。
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 すごいね、この畳みかけて、コアファンになってくれた感じ。
1年かけてね。
海外の音楽レビュー動画ってなんやろ。
なんかさ、結構あれじゃない、動画サイトとかでさ、うん、海外のそのなんていうんだろう、一般の人が日本の音楽について話してる、
うん、そういうことか。
MV とか見ながら話してるやつが結構あるんだよ、リアクション動画みたいな。 あれね、うんうん、ああいうのじゃない。
あ、じゃあ自分たち発信じゃない何かを見てくれてってことなのかな。
気がする。レビュー動画っていうと、
レビュー動画、
まあ、そうか、ね、ありがた、
ね、なんかまとめてくれてんのかな、
ね、そうなんかもね。
大人とおっさんの境界線はメンタルじゃない
、うん、わかる、
大事、
うん、大人とおっさんだもんな、
うん
うん
う
ん、
だって、
うん、そうな、
大人の中におっさん含まれるよねって、
うん、
そうそうそう、
おっさんは大人だし、大人はおっさんなんだよね。そうそうなんだけど、ね、
なんかゴロいいなな
んだけど、そこで自分ね、その例えばおっさんをどうするかっていうメンタルよな、
うんうんうん、そうな、確かに、
とかそのまあビジュアル、
うん、
その他人の目をあんま気にしなくなってきちゃったって言ってたけど、うんうん、なんかそういうのも含めじゃない、どう自分が見られて、うん、怒れておっさんって見られてるのかなって思って、うんうんうん、どうしようかなって過ごすこととかが、大人かおっさんどっちか分かれるんじゃない
なんか結局自分次第よね、うん、なんか自分が人に対してどういう態度でいるかとか、もう俺おっさんやからって言ってしまうタイプなんか、うん、そうじゃないんかとか、ツイッターとかの名前におっさんとか入れてしまうんか、うん、そうじゃないんかとか、うん、でリナは別におじさんになってもおっさんやって感じても別にいいと思うんやけど、うん、それをなんか、なんていうんやろ、諦めみたいな感じでバリア張るように使うのはいけてないなって思うよ、
うんうんうん、
だって年重ねることってめちゃめちゃいいことやんか、うん、でやっぱりその分の時間がなかったらなれなかった自分ができてるわけやから、うん、なんか自分をネガティブに発信したりしてる人はあんま好きくないやん、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだから感性に関しては別に年齢そんなにさ関係なかったり
するから、うん、そうそうそうそう、
そのなんか おじさんですがすいませんみたいなとかさ、うんうんうん、そのおじさんだけどこう思いますとかっていうのは逃げだよね、
う
ん、
ちょ
っ
とめちゃくちゃジャパニーズ感じるよね、うん、なんか海外とかやとさ、その年齢を重ねてることがかっこよかったりとか、うん、ね、経験値があって色気があるとか、うんうん、これは男性に限らず女性もそうやけど、うん、自分のことをのもうおっさんからとか、もう私おばちゃんやからって言う人いないのよね、
うんうん、ほんまヨーロッパとか特にもうワインのようにどんどん美味しく素敵な自分になっていくっていう、うんうん、そのマインドほんまに素敵やなって思う、うん、
そうね、
若ければ若い方がいいみたいなのはすごくその独自の文化な気がするよね、うん、日本の。
確かに
それもあの一つ、うん、そういう考え方もあるなとは思うけど、うん、年を重ねるっていうのは素敵なことだなって思うけどね。
思う、本当に。
だからそのおじさんになってきたなっていうのも別に悪いことじゃない。
そうそうそう、うん、悪いことじゃないの、うん、
時にはやっぱ認めてさ、うん、生きていくことの方が大事だったりもするじゃん、
うん、
自分の年齢とかをさ、
謝る必要ない。
そうそうそう、うん、
別に。
だからその自分を下げてこう言ってしまう感じとかはもったいないからやめた方がいいなって思うし、うん、なんかもうおっさんやから俺はとか、スキャンダルのライブで一番おっさんでしたすいませんみたいなのは滑ってるからなんかもマインドをもっとアップデートして、うんうん、なんかもっとその年齢やから素敵なあり方でいてほしいなって思う、うん、
そうね、
うん、
面白い、
面白い
そう、それすごい思うな、うん、
でも言うなんてのもきついよ。
そうなの？
ちょっと照れ隠しみたいな。
でそれはでも日本が良くなかったかもね。なんかおじさんはダサいみたいな風に なんかすり込み入ってると思うね、
うん、そうやね。
そんなことないのにかっこいい大人の男性いっぱいいるから、うん、なんかそっちをもっとフィーチャーしたらいいのにね。
そうやね。
だからその興味をなくしちゃいけないなとは思うけどね、いろんなことに対してね、
新しい文化も受け入れる器みたいなものは必要かもしれないよね、
うん、
あとまあずっとその、あの年齢そうじゃない振る舞いをしていってしまうと逆にそれがダサくなったりとかするかもね、うんうん、ずっと M 字番組みたいな時が例えば、
例えば
なるほどな、
分からんけど、
まあだから時代にちゃんと ね対応して、ね、
対応して、うん、一番かっこいい自分でいるっていうのは、
自分で更新していくことは大事やね。
それは大事、
うん、いいメールでした、
うん、
はい、じゃあ D 子さんありがとうございます。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは、
ま
あ、初めてメールを送らせていただきます。境界線協会のテーマなのですが、僕は1年ほど前にマンバンヘアという髪型をしていました、
うん、
マンバンヘアというのは髪を縛る髪型なのですが、うん、髪を縛るという時に人によって縛る、結ぶ、くくる、束ねるなど言い方がたくさんありますが、これらの言葉に境界線はあるのでしょうか。方言も関係があるのでしょうか。ちなみに僕は縛るを使っていました。キャンドルの皆さんはどの言葉を使いますか。あとミラーの愛知公演参戦します。めちゃくちゃ楽しみにしています、ということです。
ありがとう。お
待ちしてます。マンバンヘアで何、
あの2ブロックにして
た、
上だけちょっと長くてこってるやつ
それマンバンヘアって言うんや、
うん、
知らんかった。
知らんかった。
くくるかな、
うん、うんうん、リラもそうかな。
関西はくくるじゃない。くくる、
やっぱ方言かな。
方言かな。
何、
縛る
か結ぶか。髪縛る、髪結ぶ縛る。
でもくくるも言ってる気はする。
うん、くくる言わんわ多分。うん、
もうなんか関西に引っ張られちゃってるかな私が。
あー混じってるんかな、うん、
かな。結ぶは多分自分で使ったことない気がする。
確かにあんまり言わへんかも。
髪結んでって言うかも。
髪結んでって確かに言う。
あれ標準語なんかな。
髪結びなさいっていう、
うん、
髪結ぶ、縛る、結ぶか縛るだな。
どういう違いがあるんだろうね、そことそこでも自分の使い分け的に、
ね、いやどうなんだ、なんか使い分けはそんな多分意識してないかもだけど、うん、その髪型とかにもよるんかな。その一つ縛り、
うん、
だったらなんだろう、結んでかな。
うん、
え、縛ったらっていうか
も。私も縛ったらっていうかも。
くくったらかな。
マジか。
あげたらとか。
関東は髪結んだろ
う。うん。やっぱ標準語なんかも一番。
あ、
う
ん、でもなんか自分が意図して髪の毛をその束ねる一本とか、まあ二つ結びとかするときは結ぶかも。
うんうんうん、
で人に対しては縛ったらとか、うん、そのそういう。何、じゃあ髪の毛がご飯食べてる時に邪魔だから縛るとか、
うんうんうん、
その状況において使う時は縛るかもしれない。
なるほどね。
だからなんかヘアセットの時とかは
結ぶ
とか
かも。
ご飯食べる時にこう無造作に行く時は縛るかも。
全部くくる、
全部くくるか、あげる。
あ、髪の毛あげて、うん、
あげるか、くくる。
学校の先生なんて言うの、
くくりって言われるやろ。
でも結ぶも使うんじゃないかな、
うん、
結ぶ、
うん、じゃあ結ぶが標準語なんかな。
結ぶ標準語な気する。一番、
ね、まあ、これは多分方言ですね、
うん、束ねる人気な
束ねるはちょっとね
ちょっとかしこまってるんかな、
文章じゃない。
あ、そっかそっか、
うん、
言うんやろな、縛る、結ぶ、
なんやろな、
くくる、
束ねる。
うん、
でも あ、そっか、
ていうか、でも愛知公園来るって言ってるじゃん。
ああ、だからそうかも、
ね、東海の人かもしれんよね、うん、ってなったら縛るかもしれん。
そうやね、
縛りゃーって言うもん、
うん、リピートしないで
中身しばりゃーって言うもん、うん、
しばりゃ
ーしばりゃ
ーしばりゃ
ー。これはメールもらってもいいんじゃないですか、みんなから
各地域はそうなの、うん、もっとなんか変わった言い方があるかもしれない、
うんうんうん、
ゆうって言わないの、
だいぶ渋いよな、なんか古き良き映画の中で出てくるみたいな、
ゆい、髪をゆいなさい、
ね、お上品な感じする
けど、でもあるかもしんないよね、どっかでは、
ね、うん、面白いわ、こんなに方言ほんと好きだね、うん、
いや奥深いもんだって教えてください、じゃあみんな、うん、
じゃあ続いては2の協会理事からの新しい境界線テーマです、
はい、
じゃあカードの中から気になるやつを選んで、
うんうん、無意識という意識あるよ、
ほんまに無意識という意識
これ面白いなと思って、
確かにそれもいい、ね、どれがいいかな、
おひとすき今っぽ、
あ、じゃあおひとすきは1個選ぼうか、
そうしようか、
で
無意識と言いつつ、
これもう哲学じゃない、
全然説明できんけど
だって無意識と意識じゃないもん、無意識という意識だもん、
う
ん、
そうや
ね、そうなんですよ
めっちゃわかるよその感覚わかるわかる
無意識、
無果汁という果汁ない
そうそうそう、
ね、あのねだからこの無意識という意識ってマジで15年ぐらい前から
言ってる、うん、
デビュー前から言ってるもん、
言ってる、
無感情という
感情なのよ無表情という表情なの、
ここに来て出てくるんだこれが
そう
ずっとこの話も
してる、ずっとこの話してる、これはもうね結論出てます、
出てる
意識なんだから出てます、
そう意識なん
です、無意識も意識だからね
おしと好きが1個と、
どう、
うん、
どれ、
この辺かな、でも、
うん、
そうな、
似てるね、うん、でもね、
うん、こだわりと執着か憧れと嫉妬か、
うん、憧れと嫉妬はなんか簡単そう、簡単そう、簡単なのに入れとく、うん、うん、じゃあ、推しと好きと憧れと嫉妬、うん、にしようか、
うん、なんかすごい、推しと好きが深くなって憧れと嫉
妬確かに、わかる、
繋がってるから、
繋がってそうやね、
あ、これ面白そうです、
うん、面白そう、うん、
なんで、推しと好きっていう、議題と、うん、憧れと嫉妬っていう2つの議題を皆さんにちょっと投げかけるので、はい、それについてのメールをください、
はい、
お願いします、
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 それではお時間が来ましたので、キャッチアップ境界線協会2022年春の例会を終わらせていただきます。引き続き会員の皆様、ご意見、新しい境界線テーマなどなど募集しております。たくさんメールを送ってください。
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
さあエンディングのお時間です
。はい、
今日は境界線協会久しぶりにやりました
が、うん、
メール尽きないですね、
ね、面白かった、う
ん、新しいテーマも増えてますので、たくさんメール送ってください。
はい、送ってます。
私たちは絶賛今新しいアルバムミラーを引っ提げてツアー中です。
うんうん、
3月から始まってますが、この後も各地いろんなところに行きます。
はい、
3月26日に行う予定だった仙台公演の方が地震の影響により延期になりましたので、うん、お知らせしておきます。今、うん、調整してもらってね、うんうん、日程の方を出している最中なので、 来る予定だった方は楽しみに待っていただけると嬉しいです。また随時お知らせしていきます、うん、そして春フェスの時期がまたやってきましたね。
はい、
5月7日ジャパンジャム2022に出演いたします、うん、楽しみです、
ね、楽しみ、
はい、またちょっとツアー中ではあるんですけど、ぜひフェスの方にもね遊びに来てもらえると嬉しいです、
うん、はい、
よろしくお願いします。キャッチアップ次回の更新は4月4日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。番組のブログもぜひチェックしてみてください。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのたまみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバーイ。